はい、2部やっていきますけれども、まあ1部でね、1人で楽しくやっていこうみたいな話をして、したわけなんですが、じゃあ1人で何を楽しもうかなと思ったわけですよ。で、まあゲーム、まあウィーレとプロスピあたりはやっていくんだけども、まあそのうち飽きる。まあ飽きる頃には多分プロスピの新しいのが出るような気がしてるんですが、その頃になるとね、野球も楽しくなってくるんで、いいんですけれども、まあ僕他にゲームって、まあ前も、ちょっと前もね、話したけども、苦手なのでやらなくて、まあ FF10 だけは、ロープレイ、RPG でクリアしてて、今度プレステ3で確か出るはずなので、一瞬買おうかなと思ったんですけども、僕のゲームをやるっていうのは、ラジオを聞いてる間の時間潰しなんで、耳でラジオを聞いて、じゃあ目と手で何するかって言った時にゲームをやってるだけなんで、FF とかだとさすがにね、やるの2回目だって言ってもストーリーを楽しまなきゃ意味ないじゃないですか。そうなると、ストーリー読んでると、今度ラジオの方に集中できなくなるので、まあ FF は除外ということになっていく中で、まあゲームはスポーツゲームをやっていくってなって、何か他に楽しみあるかなと思った時に、まあ、アマチュアをこの前見終わってしまったわけですよね。150何話。見終わってしまったことで、すっかり今何もやることがなくなってまして。ニコニコ動画。まあこちらも見てはいるんですが、こう、新しいもの、新しいゲーム実況。ゲーム実況ばっかり見てるんですけども、新しいゲーム実況を見る気が起きない。まあ、いろいろこう更新中のやつとかはありますけれども、更新中のやつも、ね、早くて1週間に1回とかだったりするから、そんなに時間潰せなくて、まあ何かこう新しいものを見つけてね、見始めればいいんですけれども、何かこうピンとくるものがなくてですね、結局もう2週くらいしてる詐欺師さんの桃鉄動画を、まあ3回目ですね。シリーズ、何シリーズあるのかな ?3、4シリーズあると思うんですけど、ね、それ、まあ、見てるはいるんですが、こう、何か、じゃあ他の、まあ、ニコ動とかじゃなくても、ドラマとかね、そういうのにハマってみようかなと思ったんですが、まあ僕基本、大河ドラマしか今見てなくて、まあ今、なんていうんですか、ドラマブームみたいなのが来てるじゃないですか。まあ、半沢直樹もそうですし、今やってるのはよく知らないですけれども、まあその前からね、まあ多分、あれ、三田の家政婦。三田だっけ? 家政婦の三田。そう、家政婦の三田。うん。この辺からちょっとドラマだいぶ来てるじゃないですか。で、ドラマ見ようかなと思ったんですけど、僕がアマちゃんにハマったのの一つの要因っていうのが、アマちゃんは1話15分なんですよね。で、ニコ動のゲーム実況も大抵10分から20分くらい。なので、そのちょっと15分くらいで見れるものがいいんですよ。だからドラマってなるとやっぱ1時間になっちゃうから、で途中で見るのやめてさ、15分ずつ見ていくっていうのなんかちょっとキリ悪いじゃん。って考えるとなかなかこうドラマの方にも手出せなくて、そのこの前飲んだ時もね、ドラマの話とかしてるんですけども、さっぱりわからないわけですよ。で映画もさ、2時間は長いんだよ。そう、仕事帰ってきて、今まあ6時まで仕事してて帰ってきて、まあ飯食ったりなんだりで7時半とか、8時になって、まあ11時には寝たいわけですよね。で、8時から11時って、まあ9、10、11、3時間。まあこの間お風呂入る時間とかもありますので、まあ実質自由な時間2時間じゃないですか。2時間、映画2時間見る気にはなんないのよ。何かしたいの。ゲーム、例えば、プロスピなら1試合やって、で、あとは、まあアニメ1話見て、で、さらに、ニコ動ちょっと見て寝るみたいな。寝る前にちょっとニコ動を見て、15分見て寝るみたいな。そういうのがやりたいから、なんとも言えないドラマじゃないなと思ってて。で、まあ僕がね、ずっとやってるエロゲ。これはまあ自分のタイミングでセーブして切ればいいしと思ったんですけども、まあつい先日マブラボルタネイティブルクロニクル、マブラボルタネイティブルクロニクルズ04っていうのをですね、クリアして以降ですね、全く別のゲームが手につかず。早く05出してくんないかなっていう、1年以上経つかもしれませんけれども、くらいなもんで、なんかこう、こっちもね、ピンとくるエロゲーがないなっていうことを思ってしまってて、まあちょっとね、小さな彼女のさや曲って読むのかな、わかんないけれども、まあちょっとフォンじゃねえや、ゲーム会社、フォンだっけか、フォンのゲームは好きなので、ちょっとこれやりたいなとは思ってるんですけども、評価そのものがそこまで高くないし、まあ弦楽が変わっちゃってるしっていうところでね、なんとも言えないところなんですが、もう皆さんお気づきでしょうけども、こっからちょっとっていうか、だいぶ誰もついてこれないようなマニアックな話になっていく可能性もありますので、気分を害する人は、まあ多少飛ばしてもらえればなと思うんですが、 で、まあ何かこうやりたいゲームないかなと調べてて、まあそこまでこう、あ、これやりたいっていうのがなくてですね、ゲームエロゲね。で、まあ、今からちょっとね、発売予定表を見て、見ながらちょっと考えてみようかなと思って、で、まあ、すいません。だいぶ有名なエロゲームスケープ。スケープっていうものはね、エロゲー批評空間というね、ところを今見に来てますけども、発売予定表。まあ、ざっと見る感じ、今年だと、強キスネクストありますけど、もう正直、最初の強キスの段階でもうお腹いっぱいなんで こっから新しいの出されてもねっていうところは、そこまで、まあ見たことあるキャラも、まあ、これ学園長か、と、辻永さんくらいはいますけれども、なんかこう、さほど惹かれないっていうね、のがあって、まあ他、12月、戦国恋姫、恋姫無双のなんかこう、新しいやつ、まあ別に繋がってはいない、いるのかいないのかはわからないですけども、まあこれもなんか18禁じゃなくなってるし、地雷臭プンプンするっていうね その辺の怖さもあり、なんとも言えないな、評価聞いてからかな。てか、そもそも年末に買ってもやる時間はないからね。っていうのを考えていくとね、なかなかこうエロゲー買うのはないんですが。暁ワークス、なんて読むんだろう、これ。なんて読むんだろうな。ブラディオンベーダで合ってるのかな？わかんないですけども。ここら辺はね、暁ワークスは面白いゲームありますんで、ちょっと興味は持ちますけども、シリアス系というか、多いのでね、なんか楽しそうだなっていうのは思いますけれども。まあ、ざっと見ててもね、多分そんなに、出てこないギガあたりも出すみたいですが、キスアット、全くわかんない。イチャラブコメディとかもう見たくもないしね。シリアスな話を読みたい。だから本を読めばいいんですけども、本もね、そんなにないんだよ。ちょっと、あんまりこう、文庫本を、まあ、原価で買おうと思わないんだよね。やっぱ中古、古本屋行こうかなって思うんだけど、古本屋ちょっと遠いし入りづらい場所にあるんで、なかなか行かなくて。で、家にある、伊坂幸太郎かなの本を2、3冊読みましたけども、どうも伊坂幸太郎は僕の肌には合わないようで、まあ面白いっちゃ面白いんですけど、いまいちこう、ねえっていうところがあったので、なんかこう本でもいいんですけどね。まあ、とりあえず、僕が今一番楽しみにしてるゲームは、恋が咲く頃桜時。パレットさんのね、サクサクですけれども。まあ、こちら発売が2014年4月25ということになってますので だいぶ先なんでね、そこまでエロゲーはまあ、お預けかな、ということなんか思ってて。結局、自分で時間潰し、楽しく時間を潰す方法っていうのがね、全く出てこない。まあ、多分、ちらっとラジオにネタ投稿しろやっていう話も 出てこないかなっていうところが出てくるような気がしますけれども、気が向いたらね、ラジオ投稿なんかもしつつ、新しいラジオのね、開拓なんかもしつつね、やっていけたらなぁなんてこと思うんですが、まあ、やっぱ、ラジオも新しいの聞くときは、番組放送第1回からね、聞きたいっていうのはあるんですけれども、まあ、12月でクール終わりますけれども、1月からね、新クールにはなりますが、なかなか1月から改編っていうのは ない。どうしても4月までかかっちゃうんだよね。まあラジオ何か面白いのあったりしたらね、聞いてみたいななんてことも思いつつ。あとは漫画かな。でも漫画も結局古本屋行かなきゃならないっていうのがあるんだよね。一回年末前に雪降る前に、もうね、今週あたりからすげえ冷え込んで、どっさり雪降りそうな雰囲気が漂ってるんで、まあ原付使えなくなる前にね、一回古本屋にでも行って、めぼしい本を大人買い。大量に買ってきてもいいかな。ただ原付で運ぶんで そんなに量は運べないんですけれども。まあ、宮部みゆきさんがね、昔読んでたんで、その辺のまだ読んだことないようなやつとか、読んでみたりとか。まあ、あと僕が今一番目つけてるのはローキューブですよね。結局ラノベっていうところなんですが、まあ何かしら面白い、まあ本とかドラマとか、まあ何でもいいですけども、あったら教えてもらえればなと思います。というわけで、ここらでミニ番組行ってみたいと思います。ヌタさんのドミナリアです。お聞きください。どうぞ。
はい、僕でーす。いやね、雪降りそうだよね。もう勘弁してほしいよね。いや、そんなこともないか。ボードの季節ですよ。ウィンタースポーツですよ。もう楽しみでしょうね。もうね。今年はね、今日更新日がいつになるかわからないですけど、日曜日にね、 山に行って滑ってきますので、まあ Facebook かミクシーでね、あげたいと思うので、まあ、ミクシーほとんど今やってないですけど、まあね、見つけてくださいよというわけで、まあ自分の名前で登録してるからね、絶対見つかんないと思うんですけど、はい、というわけで、今回ね、二つお話ししたいかなっていうふうに思ってます。今回はね、社会派ですよ。まあ、まず、第一はね、車の話なんですけども、まあね、RJC、カーオブザイヤー、日本カーオブザイヤーが発表されたんですよ。1年間で最も優れているであろう車を、まあ、50人の審査員が選ぶっていうやつですね。今回、まあ、大賞を取りましたのは、フォルクスワーゲンのゴルフということで、もうね、外車ですよ。同一車ですよね。もう日本の自動車産業、もう少し頑張ろうよ、はあ。前回も話しましたけど、あれじゃダメだよ。ね、日本の車じゃない、ね、日本のカーオブザイヤーつってんのにっていうのね。まあ、今ね、結構外車とかね、日本でも走ってるの多かったりするんですけれどもね、やっぱりハイブリッドだなんだじゃないんですよ。ね、やっぱ走りの楽しさ、この前も話しましたけど、をしっかりね、やっていかないと、移動するだけが車じゃないっていうところをね、こう、もう一度考え直してですね、まあ、外国の車に負けないように、ね、外国はダウンサイジングってエンジンちっちゃくして燃費伸ばしてますよ。日本はダウンサイジングしないでハイブリッドにしたりしてるじゃないですか。それじゃダメなんですよ。ね。いかにこう、高効率、高出力、低燃費をね、両立させるか、技術はあるんですから、頑張りましょうっていうところ。他がハイブリッド出したからハイブリッド出しますじゃないんですよ。というところでね、まず、もう少し日本の企業頑張ってくださいっていうところが一つですね。で、もう一つはですね、一時期話題になったモンペですよ、モンペ。モンスターペアレンツですね。結構ね、最近思うのは、いろんな、場所でですね、無理難題を言う人が増えてるんじゃねえかなっていうふうに思います。ね、学校給食、子供が休んでるから家に届けてくださいなんてね、そんなバカなことを言う親もいたんですけども、今回はですね、やっぱり病院にもね、そういう方いらっしゃいます。来るんですよ、患者さんでね。もうね、アホかと思いますよ、僕は。ね、良くない。本当に良くないね。調べもしないで、子供のためだって自分のわがままを突き通す親ですよね。本当ゴミクソだなっていう風に思ってるんですけども、今何があったかって言いますとですね、スポーツやってて怪我したそうなんです。で、うちの病院じゃないところでね、受診をしたんですけども、そしたらまあ、2ヶ月ですよ。だいたい8週間ぐらいの固定をしなきゃいけないですよって、器物固定をしなきゃいけませんっていうふうな話をされたんですけれども、そのね、親がね。そしたらその親はそんなに待てないと。もっと早く器物取ってくれと、いうふうに言ったそうです。子供に、早くそのスポーツをさせてやりてえんだっていう風な親ね、子供はどう思ってるか分かりませんけれども、そんなねバカな話がないんですよ。医療っつうのは裏付けがあって、今までね積み重ねてきたノウハウがあって、その 特に整形外科なんて部門はそうですよね。本当に昔からこういろいろね、添え木とかっていう時代があって、ね、今の石膏でのギブス、ね、軽いギブスとか、そういうのが出てきてる中でですね、ちゃんとやっぱり明確にその回復するための期間っていうのがあるんですよ。どこも一緒じゃないんですよね。指だったら2週間でくっついたりもするんですけども、まあ、全てが全てそうではないわけなんですよ。ね、場所によってはくっつかないわけですよね。特に足なんて全体重を支えてるわけですから、2本でね。うん。他のね、動物とかだと4本足だから4つに分散できるかもしれないですけど、人間に4足歩行ですからね、2本で分散しなきゃいけないわけですから、それをね、やる足に対してですね、 早くギブスを取れなんて、そんな酷な話じゃないんですよ。うん。で、よくね、その、怪我して骨折りましたよっていう人とかいたりするんですけど、まあ、基本的にですね、足とかって二関節固定つって、例えばすねの骨を折ったら、膝と、足首ですか、の、固定をしっかりして、まあ、だいたい、ね、6週から8週間っていうようなね、その固定期間が設定されるわけなんですけども、なぜそれが必要かっていう話なんですよね。きちっと、ちゃんとくっつけるため、後々にね、こう、過根じゃないですけども、障害が残らないために、その時間をね、設定してるわけなんですよ。それをね、早く取れ。子供にね、早くやらせてあげたいから取ってください。そんなね、親の傲慢、ゴミクズですよ、本当にね。ほんとゴミみてえな親しかいねえなって、30代、40代ね。もう死んでしまえばいいのにって。まあそんな言い方はしませんけどもね。ちゃんとね、そのお医者さんも自分の治療とかね、その施術に責任を持ってやってるわけなんですよ、ほとんどの人はね。ね、そういうところできちっとこう決まってるものをねじ曲げる、道理が道理で通らないね、そんなね世の中にしちゃダメですよ。なんでこんなになっちゃったんだろうね。サービスって、医療はサービスですって、まあそれもね間違いじゃないのかもしれないですけども、じゃあ何でもかんでもね言っていいのかっていう話なんですよ。例えば車にしたってね、ちゃんと整備工場の人方っていうのはきちっと自分たちが今まで積み重ねてきたノウハウと技術を持ってるから、そういうねことを言うつうかね、そういう仕事をしてるわけじゃないですか。医療だってそうですよね。ノウハウがある中で、技術がある中で培われてきたものですよね。食品産業だってそうじゃないですか。それに対してこれはどうだ、あれはどうだって第三者ですよね。それの知りもしねえ人間がべちゃくべちゃべちゃべちゃ言ってね、で文句ブーブー垂れてる、そんなありえないですよね。なんですかね、ほんと狂ってんなっていうふうに思います。もうネット社会の影響とかじゃないですよ。なんか根本的に、なんて言えばいいですかね、他人、自分が決めるとかさ、他人がに押し付けるとか、なんかもう、なんていう、都合のいいところしか見えてないっていうかね、本当にね、ダメだね。うん。俺は絶対こんな親にはならないと思ったもんね、普通にね。あと夜の11時ぐらいとかね、そんな時間に熱が出ましたって。何時から熱が出てましたかって聞いたら、お昼過ぎぐらいから。じゃあなんでその時来なかったのっていう話なんですよ。今ね、医者不足とか、うんだこんだ言われてるわけじゃないですか。その中でね、だ来れる時間があって来てなくて、じゃあね、今この時間になってなんかぐずぐず泣いてるから連れてきますって、おかしいでしょうってね。責任持ってねえっすよ、結局。責任ありますとかって口では言うけど。そんなね、ほんとゴミかすみてえな意識で子供育てんなって思いますね。今日真面目でしょ？真面目なんですよ。もうね、なんて言えばいいですかね。ほんとに。こんな社会嫌だわ。ね。もう、他人のことを思いやれない社会ですよ。社会否定ですよ、今日は。ね。というわけでですね。まあ、この意見に対してなんか文句ある人は言ってくださいよ。俺も論破できるだけ言いますから。っていうね、話で。お送りしたのはヌタでした。
いやー、切れてらっしゃるね。ぬ たさん、バリバリ切れてらっしゃいましたけれども。まあ、どこに行ったってそういう奴らはね、いるんだなっていうことは思いますけれども。まあ、僕もね、一応接客業やってますので、おいおいおいおいっていうのはありますよ。まあ一回、ね、これムカついたのが、僕がまだ、その時はね、午後から、午後出勤だったんだよ。1時、2時くらいに行って、で、夜9時、10時まで仕事してた時期で、まあ、1時、2時に行って、その後掃除というか、夜間の店をやってたんですけども、その時にちょうどね、お客さんが来て、シューマイを頼んでたんだけど、できてるかっていう。9時よ。もう掃除も終わって、もうあと帰るだけですねっていうくらいの時間帯に来て、は?と思って。もう物がそもそもないわけ。で、僕はもう1時とか2時に来てるから、何も話聞いてないわけよ。で、少々お待ちください、つって。で、まあ、トップに、上司に電話をかけたら、どうも朝に電話が来て、シューマイ、昼に取りに行くので、取り置きしててくれますかって言われたらしいね。昼よ。昼に取りに行くって言ってて、取りに来たのは夜の9時よ。そんなもん取ってるわけねえじゃん。あ、来ないんだなでさ。もうそのまま置いててもしょうがないし、売るじゃん。それで来てさ、切れんだぜ。こっちは頼んでたでしょうが、みたいな感じで。溜まったもんじゃないじゃん。もう全部掃除も終わってんのにさ、そっからさ、またさ、作り直してさ。で、僕がいたからまだいいんですよ、その時は。僕は昼の作業もやってるから、そのシューマイ作れって言われたら作れるんで。だけど、大抵掃除の人って昼の作業だけじゃなくて、夜だけしかいないので、何かを作るっていう作業ができないんですね。もし僕がいなかった場合、どうなってたんだろうねとか思っちゃったりとか、まあこれはそのモンスターっていうほどではないけれども、何々ありますかって言われて、あ、すいません、今から30分かかりますと、言うわけじゃないですか。30分かかりますんで、ちょっとお待ちいただけますかって、じゃあ30分経ったらまた来ますって言って10分後に来るやつね。まだできてないのみたいな。いや、だから30分だっつったじゃねえかよっていうことは思いますけど。まあそこら辺はね、ありますけども、ただ、ヌタさんの場合、やっぱ医療関係ですから、その、命に関わることもあるでしょうし、その骨折なんだっていうのもね、その、後々のこともありますから、そこはどうこう言われてもさ、っていうね、思ってしまいますが、まあそういうね、仕事の愚痴なんか、人に対することなんかを言い始めると多分止まらなくなる。まあ飲み会とかで話し始めればね、最高に楽しい飲み会になるかもしれませんけれども、なんかね、いろいろあるとは思うんですが。まあ、この前ね、ヌータさんがそういう医療関係っていうこともあってですね、私は首のね、ヘルニアにかかったっていう話を、先週したと思うんですが、まあ、ヌータさんにメールしましてですね、痛みを和らげる方法はないかと、いうことを聞きまして、いろいろね、メールで教えていただいて、どこが痛いのって聞いたら、ここが痛いんだよ。じゃあこうしてこういう体操をすれば、みたいなのを教えてもらってですね、まあ、今、そのヘルニアね、痛みはもう、ほぼないんですよ。急になんか振り返ったりとか、急に動いたりしない限り今痛みはないんですけれども、まあ前回もね、すぐ痛み収まってまた半年後に今回痛み出てきてるわけですから、まあ少しでもそういうマッサージじゃないけど体操とかをして、マッサージが苦手なのでね、人に体触られるの苦手だから、体操とかして、まあ本当はね、病院っていうかに行ってなんかこうちょっとずつリハビリっていうかマッサージ受ければいいんでしょうけども、なかなかこう行くの大変なんで、ヌタさんに教えてもらって体操ね、しながら少しでも体の、なんかこう、肩甲骨の可動域を、広げていくみたいなことがメールに書いてあったので、僕、そういうのね、今まで全く野球やってたにも関わらず意識したことはありませんので。まあ、そういうね、ヌタさんに教えてもらいながら、またね、ヌタさん帰ってきた時にはもっと詳しい話聞きたいなと思うんですが、本当にね、医療関係の人大変だよね。本当に医者不足も言われてるわけだしさ。本当に大変だなってことも思いますが、まあ、ヌタさんもね、頑張って、本当に年末年始帰ってきてね、一回、思いっきり飲めればいいかな、なんてことを思ってます。というわけで、今回はこの辺で、終わりにしようかなと思っております。この徒歩2分ではメールをお待ちしております。投稿ホームもしくは徒歩2分、@yahoo.co.jp の方まで送ってきてください。そういえばね、この間、なんとなくふと気になって、それこそ1年以上ぶりじゃないかな。このね、ブログ、ってかラジオアップしてるシーサーブログのアクセスカウンターを見てみたわけよ。したらね、もう絶対減ってんだろうなと思ったけど、アクセスカウンターだけ、そのさ、ページに来ても、聞いてるか聞いてないかっていうのは分からないよ。だけど、アクセスカウンターを見る限りは、前より若干増えてんだよね。うん。ほんと、 増えてるっつっても、まあ、誤差の範囲っちゃ範囲なんだけど、でも平均的に見ても、昔よりも増えてる感じはあるのよ。ただ、本当にそんだけの、まあ、アクセスカウンターって何を元にしてるのかって、まあ、ページに来た人を数えてるんだろうけど、あんま信用してないというか、見えないわけだから、こっちからはね、あ、この人踏んだっていうのはわかんないわけで、もう何とも言えない、どういう感じなのかなっていうのはわかんないんだけども、まあ、もしかして思ったよりも聞いてくれてる人いるのかなと思いつつ、まあ、それならメール送ってくれやって思ってるんで、もしね、本当に聞いてくださってる方がいたら何でも構いませんので、投稿もしくは投稿人がとまくやふうだとしようとって JP まで、よろしくお願いできればなと思います。そして次回、収録更新なんですが、12月16日、の月曜更新を目標にしますけれども、まあ私、まあ今回3連休取ったっていうのもあって、いつも金曜日休みですが、今度の金曜日13日は仕事になってます。休みが14しかないんですね。で14当然のごとく家に親がいるので、まあどうなっていくか、わかりません。15、もう15は死ぬほど忙しい日なんで仕事。まあ絶対帰ってきてからも収録する気力なんて起きないですし、まあ16、17、18、わかんないけれども、とりあえず来週1週間のうちどこかで収録しますということだけ、言っておきたいかなと思います。もしかしたらね、こっから撮れる時に撮りだめみたいなことも出てくるかもしれないので、年末は本当に僕はこんなラジオなんてやってる余裕は本当はない、くらいのものになりますし、まあその妹とかが帰省してくるっていう話も噂もありますので、まああの撮れる時に撮って更新していくっていう形になると思いますが、できる限り1週間のうちに1回は更新したいと思ってますのでよろしくお願いします。というわけで次回は12月16日を一応更新予定とさせていただきますが、まあ間違いなく遅れると思ってください。というわけで、今回は、この辺にしたいと思います。お送りしたのは柏木夏目でした。